はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、透明といえばボディを透明に、なんだっけわかんないけど冷たい熱帯魚のこたつと、
透明のゲームボーイ持っていました、おまけと、
あ、石ころ帽子かぶってみたかったなと思ってたマリと、
水まんじゅうの側だけ食べていたいパターです。
おお、食べたことないあれ。はい、この番組は、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ。
ということでね、今回は8月のですね、嘘ですね、まだ7月ですね、7月の22日になりましたということで、本日はですね、ウミガメやりましての、ミニお題トーク、映画に出てくる本、そして急ぎ映画館では透明人間やっていきますということでね、はい、なんだろう透明人間ということで、やっていきましょう。それでは参りましょう。第174回ドイラジスタート
スタート。
イエイ、
イエイ、
うん、映画ウミガメのスープ、イエイ
イエイ。
さあ、ということでドイラジア、今回もね3軒目を出店したということでね、
やりすぎだな。
あ、皆さんもうスープ飲みに来たということで、
お腹いっぱいだない
や、もう毎週毎週ね、やっぱり
新しいのものが食べたいな。
ではウミガメそのものいきますかじゃあということで、今回もね映画にまつわるウミガメのスープをやっていこうと思います。ウミガメのスープっていうのは、まあ不可解な状況を示した文章が提示されて、まあそれについてね、はいかいいえで答えられる質問を繰り返していって、どういうお話なのかなっていうね、真相を導き出すというゲームでございます。さあ、それがね、映画にまつわる実際にある映画のワンシーンにちなんだ問題になっておりますので、最後にはその映画のタイトルも当ててもらうという流れとなっております。問題の真相にたどり着いたら1点、映画タイトル当てたら5点入るというオーバームールマイコーナーでございます。あれ、これマリッピやったことあるっけ。
初です。
お、よろしくお願いします。では早速3問あるうちの1杯目、こちらの具からお願いします。タイトル、急がば回れ。リサは襲ってくるサメから逃れたいのにもかかわらず、できる限りゆっくりと泳ぐことにした。一体どうしてだろう。シンキングタイム5分スタート。
それはあれですか、自分に注目を、サメの注目を引くためですか。
いいえ、
うん、襲ってくることは分かってるんですか。
はい、
うん、これって登場人物とかそういう名前は実際に、はい、その映画上に出てる人物の名前が挙がってる。
はい、そうです、映画に登場する人物の名前が出ております。
うん、ほぞっと。
リサさんは、はい、サメを殺す気満々ですか。
いいえ、
でも逃げる気はまんまなんですか。
はい、
だけど遅いと。
はい、さあ1分経過しました。
怪我をしてますか。
部分的には知ってるかな。まあでもあまり関係ないです。
関係ない。
周りに人はいますか。
いいえ。
おお、やばい、積んできたな。
早い、積み、はい、ごめん、1問目だから 一番やばいのつもりだった。
サメは気づいていますか。
気づいていても気づいていなくても構いません。
でもリサさんはサメに気づいていると。
はい、
なるほど。
さあ2分が経過します。
ゆっくり泳ぐ、
はい、はい、
それは海底ですか。
はい、
タイトルこれっていいですか。
あ、状況をお願いします。
まずはそこを答える
。状況が海底で酸素とかが足りなくなってきているため、
はい、
ゆっくり移動している。
足りない。酸欠だけではちょっと状況は説明できません。なぜゆっくり泳ぐことになったのか。酸欠ならちょっと早く酸素を手に入れるために急いだ方がいい気がします。
確かに。
あれ、なんつんだっけ、あれなんつんだっけな。
そう、多分そのなんつうんだっけなですね、多分、
うん、
おまけさんの
なんだっけあれは、ちょっと名前が出てこなくなっちゃったけど、あのあれですかね、
雰囲気でもいいです、はい、
あれですよね、うん、リサさんは、
はい、
泳ぎ的には、
はい、
海面に向かって泳いでるってことですかね、
はい、
あれなんつうんだっけあれあ、じゃあちょっと一回答えてみます、
はい、お願いします、
はい、サメからは早く逃げたいんですが、
はい、
その水圧的なやつだっけ、
う
ん
う
ん、でそのなんつうんだっけあれの、そういうやつを気にしながら一気に行くと体壊れちゃうから、う
ん、ゆ
っ
く
り上昇して泳いでるっていう感じですかね、
いいでしょう、正解、正解です、
はい、
簡易正解ということで、大体残り1分のところで答えてもらいました、はい、これはね、潜水病っていう感じですかね、
はははは、
うん、あ、潜水病って言うんだ、
そうですね、うん、なんかもう海底から一気に海面に出ようとすると肺のね、うん、状態がちょっとあかんくなってしまいますので、それでも死んでしまうということなので、サメから逃げたいんだけど急いじゃうとそれでも死んじゃうので、ゆっくり泳がなきゃいけないという、うん、そういう状況ですということですね、
徐々に徐々に慣らしながらみたいな、
そうそうそう、ね、うん、ということは難しいジレンマにね大変襲われている状況でした、うん、正解ですということで、これはねタイトル分かってそうですね、ではこの急がば回れ、これの作品タイトルは何でしょう、
あまりぺどうぞ、
あ、いいんですか、
う
ん、
どうぞ、
海底47メートル、
正解
お
ということで海底47メートルでした、これで5ポイント獲得ね、まあ、リサさんがね助けてもらう手前のところの話だったし、うん、まあね、そろそろこれ新作映画がね、
うんうんうん、
出るというタイミングだったので、非常にこうスープになりやすいなと、
旬な具材だった、
そうですそうです、旬な、もうタケノコ使ってますか、そういうやつですね、
旬な食材が、
旬な食材でちょっと作らせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、見てたってことですね、じゃあね、
お、俺見てないから、
ね、あ、マリピ
が、
そうなんだ、
そうだ、マリピがいたから答えられたな、
あ、マリピがこう気づいた感じので、
うん、
じゃあ次の問題いきましょう、優柔不断な男、男は目的地の周りを長い時間をかけて回った挙句、結局目的地に行くことなくとんぼ返りをした、一体なぜだろう、よーいスタート、
ん、目的地の周りを、ま、周りを、ね、
はい、周りを長い時間かけて
回りました、長い時間かけて回って、でも目的地に行かず帰った、
はい、
それは移動は乗り物に乗っているんですか、
はい、
それは車ですか、
いいえ、
お、なんだそれは、宇宙船ですか、
はい、
おお、
だからだからラピュタを見たのかと思ったら違う
宇宙船、ほうほうほう、
目的地の周りを回る、
はい、
で目的地に行かずに
帰った、
帰った、うん、
はい、
来て帰った系のやつで、目的地には結局行かず、
うん、
で なぜ行かなかったとかですよね、
うん、そうだよね、うん、
目的地に行く目標は果たしたんですか、は
い、いいえ、
うん、
目的地の行って目的を果たすためには何周も回らなきゃいけなかったんですか、ちなみに、
いいえ、
あ、ストレートにも行けた、
その来たも、うん、来たものは人間と意思疎通が図れましたか、
来たもの、
ん、
来たもの、
来たもの、
来た人、
来た人、どこ視点の話ですか、男ですか、
男しか今いない
から、ね、男、あ、そうか、男、
男は人です、
人で、そっか、人、なんだ、
さあ、2分がた、3分が経ちました、
目的地に行く気持ちはあるけれども結果的には行けなかったってタイプですか、
はい、
ああ行く気持ち、行きたかったんだな、ああ、でも行けなかった、これむずいな、なんだろう、宇宙船、
いや、そこまで行ってすげえと思ったのに
、はい、目的地は地球ですか、は
い、いいえ、
なるほど、帰るところは地球ですか、
はい、
なるほど、だからって何なの
なんか見てない絵っぽいな、
さあ残り2分
結構むずくねこれ。
この宇宙船の話は旬ですか。
旬、いいえ
旬じゃない。
目的地は月ですか。
はい。
え、おお、月の丸ぐるぐる回っていたのにってことか。なんだっけ、燃料が足りなくなったんですか。
はい。
月の周りは何周もしたってことなんだよな。そんな絵があったっけ。
さあ残り1分。
やばいじゃん、やばいじゃん。じゃあ答え的にはさっきのやつの言い直しになるんですけど、月に、降りようとしたんですけど、
うん、
まあ、降りたとしても例えばまたなんか、宇宙に出るとか帰るための燃料がなくなる、まあ、何しても燃料がなくなるから、
うん、
断念して帰ったという感じですかね、
うんうん、まあそうなんですけどね。なぜ目的地の周りを回ったのかがちょっとだけあるとね。
なるほど。
回らずに帰りゃいいじゃんみたいなね感じもしますけど、残り15秒なので。
やばいこれ、やばいこれ、
わかんないな、見てない気がするな。
2、1、終了ということでですね、かなり近いところも、もうあとちょっと飲み干せばもう完食だろうみたいな、ちょい残しみたいな感じでしたけど、
なんだ、
これはもう本当に宇宙船に乗っている男がですね、月の周りをなぜ回ったのかという理由だけいけばもう正解だったんですけど、まあ理由はですね、まあもちろん燃料がなくなったので月の引力を利用してスイングバイと呼ばれるですね、月の周りを回ることによってその、まあ引力を使ってですね帰還をするという、まあそうやって、運動エネルギーを生み出す方法でなんとか帰ることができたという形ですね、
うん、
さあということで、ではこの真相にたどり着けなかったスープ、果たして映画作品は何でしょう。
そんなあった。
全然わからない。
でも月行くこと自体が目的だったんだもんな、
うん、
でも行けなかったんだもんな。
わかんない、
わかんないな、ダメだ、全員ダメかな。
ムーンのテーマがすごい流れてて何も考えられなくなってしまいました。
ムーンでね、
じゃあ向かいとでいいですか。
はい
はい、
はい、残念ということで正解はアポロ13です。
ああ見てない、
見てないですか。まあ実在の出来事ですので、
あ、
まあ、アポロ13号はですね、
あ、
うん、まあ、月に向かったんですけど、結局いろんなトラブルが重なってもう無理だろう死ぬだろうぐらいのところから無事帰還したというお話ですので、結局月には行けてないというお話なんですね。
なるほど、
うん、基本的に月行くね計画アポロぐらいしかないんでね。
そうだね、
うん、まあ、そこからもしかしたらファーストマンじゃないしみたいな感じで詰められたかもしれないですね、
うんうん、そうですね、
うん、アポロ13でしたということで、お残しということでした。
お残し
さあそして残した人にまたスープを出してくる、これ最後のスープいきます。
嫌がらせだな。
最後のスープいきます。じゃあタイトル、ちょっと飲んだだけなのに、
お
いきます。男はビールを飲んだことでバーにいる客たちから笑われてしまった、一体なぜだろう。それでは用意スタート。
男は未成年ですか。
いいえ、
うん、男は普段からビール飲んでいますか。
まあ飲まない人ではないと思います。
なるほど、
飲んでもおかしくない、
うん、男は一人でビールを飲んでたんですか。
はい、あ、一人、
一人と誰かと飲むではなく、
あ、じゃない、
場所には人がいても一人です、
ね、あ、はい、はい、そうですね、一人です。
あ、これは違うかな。
お、
そのビールには何か混入されてましたか。
はい、はい、
これはこの混入物を言えばいいのかな。
そうと、そうですね、あと笑われた理由、
あれでもあれって、うわ、もうシーンを覚えていないが、シーンを覚えていないが、
いやでもそれは分かってますね、それは。
あれ、こたつさんが好きな映画かな。アホほど好きな映画かな。
はい。
男は、記憶が維持できない人ですか。
はい。はい。はい、そうです。
はい、あ、なんか分かった。あ、じゃあ、はいはいはい、はい、じゃあちょっと答えてみますけども、はい、男はその記憶が維持できないということで、はい、みんなに本当かよみたいな感じになったところ で、うん、で試しに、はい、じゃあビールに唾入れるのを見せて、うん、でその5分ぐらい経ってから、はい、これの飲んでみっつってやったら本当に飲んだっていうところで笑われたって感じですか。
正解完全に正解です。完璧な正解。もう2分ちょいでしたね。
お
う、いやおめでとう。でももしかしたら映画作品分かんないかもしれないですからね。あ、聞いてみましょう。じゃあこのね、不可解な状況を示した映画作品なんでしょう。
誰か答えれますか。
どうぞどうぞ
どうぞどうぞ
じゃあ、はい、その映画メメントですか。
正解これ正解ですね。いやもうすごいね、もう数一個もないレベルで飲みましたね。最速
すごいな、
うん、ということで
メメント見てるけどそのシーン忘れてたわ、
うん、
そうよね、
お、
まさにその通り、まあ、レナードさんっていうね主人公が、うん、まあ全校性健忘症というもので、うん、これでは設定では10分でしたけど、うんうん、10分経つと10分前のことは覚えられないということなので、まあ、そこにいたねナタリーだっけな、キャリアン・モスが演じてたバーの店員から本当かなってなった時にちょっとバーの客に唾この中に入れてよっつって入れてもらってそのビールを飲ませて本当に記憶がない人なんだと信じたという時のエピソードですね、
うんうん、
ということで大正解です、
うん、
完璧ですね。ということで今回は12点、
うん、
おめでとうございます、
うん、おめでとうございます。
相変わらずどの基準がいい成績なのかよくわかりませんが
本当ですね、これ得点 の作り方が下手くそということで12点ということですので、あの本当ありがとうございました。ということで、まあ、メメントね、こたつのこれはフェイバリットなムービーだということでね、うんうん、安易にそっからちょっと作ってみましたという感じだったんでね、うん、まあ今までこう紹介してきたこう映画とかもねぜひね、うん、見てない人そういうのシーンあるのかどうか試す感じでね見ていただくのもいいかなと思います。ということで本日のスープドイラジアでした。ありがとうございました。じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで本日のお題が映画に出てくる本ということでございます。さあそして皆さんからメールたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ早速ご紹介していきましょう。ラジオネームサハルさん、映画に出てくる本といえば最近見た映画ブックオブヘンリーに出てくる主人公の超インテリなヘンリー君が持っている赤い本が印象的です。ネタバレになるので内容は説明できませんが、本作はアメリカ本国では評論家の評判がすこぶる悪いのが気になりましたが、鑑賞してみるとなかなか面白く、アメリカの評論家は何が気に入らないのだろうと不思議に思いました。ちなみに現在ネットフリックスで配信されているので興味がある方は鑑賞してみてはいかがでしょうか。おお、ネットフリックスで見れるということですね。ラジオネームヒルアンドンさん、映画に出てくる本、ベタですが子供の頃見たネバーエンディングストーリーの本果てしない物語を挙げます。現実世界の主人公バスチャンが読む本であり、異世界ファンタジーへの扉、蛇の文様があしらっている表紙が印象的ですよね。原作は二部構成なのですが、映画はバスチャンがファンタジーに行ってすぐ終わってしまいちょっと残念でした。余談ですが主題歌がネットフリックスドラマのストレンジャーシングスでネタにされてましたね。あとガメラ2レギオン襲来でヒロインホナミの家で作戦会議をしているシーンで、酒が欲しいなぁとの声にあるよゲド戦記の後ろと指し示したところに洋酒のボトルを隠してあったシーンが非常に印象的で、おー、私の中では今でもゲド戦記といえばガメラ2です。
そうなんだ
面白いなそれ。ラジオネームタクーンさん、ドイラジの皆さんこんにちは。
こんにちは。
では
映画に出てくる本といえばやはりネバーエンディングストーリーの他には考えられないでしょう。原作はミハイル・エンデの果てしない物語、時代を旅するモモと共にエンデが作り出した児童文学の二大巨頭です。皆さんは本を読んでいる最中に物語の中に入っているような感覚に陥ったりしたことはありませんか。 ネタバレになってしまうのであまり言いたくはないですが、物語と現実世界が絶妙に交差していく話なのです。例えるのであれば、ゲームの中に入ってしまうジュマンジに近いです。いじめられっ子で引っ込み思案だった少年が本を読むことによって冒険をし、勇気を振るい成長していく、そんなファンタジー。映画に出てくる本というよりは、本自体が本当の主人公本人なんです。本が好きになったのは、この果てしない物語がきっかけといっても過言ではありません。おお。さらに映画は原作の前半部分でしかなく、この先はこうなるんだぜという自分だけは知っているような優越感にも浸りました。しかも本の装飾もとっても凝っていて、中に書かれている物語だけではなく、本そのものが宝箱のように感じました。すいません、映画とは離れてしまったので本題に戻ります。映画もほぼ8割ほどは原作に忠実。竜のような存在であるファルコンの可愛らしさや主題歌も大ヒット。私にとってのファンタジーはハリーポッターでもロードオブザリングでもなく、この果てしない物語だったのです。映画はアラフォー以上の世代だったら大半は見てると思いますが、ぜひ原作も読んでほしいんですね、ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、やはりもう映画と本というこの2つをね、提示されたらもう、うんうん、はい、これはネバーエンディングストーリーですと、
うん、
いう方がもう2人もいらっしゃいましたかんで、
うん、ちなみにね、ちなみにおまけもね、うん、映画に出てくる本で思い浮かんだのはやっぱりこれでしたね。
あー、なりますね。まあ、うん、僕もまず真っ先に出てきますね、うん、
そうですね、ヒランドンさんとタクさんがね、まあ、言ってますけど、やっぱその本の装飾とか含めのところでね、
う
ん、本の表にね、あの蛇、
う
ん、2匹の蛇が絡まってるなんか円形のやつだったんだっけ、うん、あれすごくなんかかっこいいなっていう。
そうなんだよね、
あれね、立体的でね、もう本当にあの本自体そのものがね、宝箱のように感じたっていうのはすごくわかりますね、
うん、
なんというか、もうなんか中身読むっていうか、あの本自体持ってるだけでなんかもう
かっこ
いいみたいな、いいみたいなのね、うん、思ったりとか、
うん、そうだね、本ってやっぱそういう想定とかにこだわってるところが、
うん、
やっぱ単行本だとあるんですよね、
うんうんうん、
もしかしたらそういう影響で単行本派になってるのかもしれないなと、
うんうんうん、
非常に思いましたね。文庫本とかをね、好きになれ始めたのは本当最近ですね。背表紙見てもなんか全部一緒じゃんみたいなそこが結構、本そのものがね、分厚くて重そうみたいなさ、
うん、
あれ読んでるの憧れるみたいなのを多分植え付けられた気がしますね、
う
ん
うん、あと確かにネバーエンディングストーリーはそう考えると本当にこの題材の通りというか、この本自体に対する物語だり、でたくさんも言ってるように本自体が主人公とも言えるみたいなのは、うん、そういう意味でも、まあ、まさにこのお題 に出てくる映画だなと、作品だなって感じしますね、
うん、本当にその例えるのであれば、ゲームの中に入ってしまうジュマンジに近いですっていうのが、
うん、
本当に、うん、あ、そうだなと思って、
うん
うん、ジュマンジ自体もボードゲーム視点から見たらおそらく同じだなっていう。
そうね、
うん、
ジュマンジ自体が主役と。
そうそうそう、ジュマンジ自体が主役であるっていう、うん、人に忘れられたくない物語というものが持つ、
うんうん、
何か人への執着とかアプローチ。
そうだね、そう考えると本当にジュマンジめちゃくちゃ近くなるね、その
近いと思う、
その話になってくるとね、
うん、
うん、
って感じがするよね。
忘れられる忘れられないで、本当はゲーム自体が持ってる危機感から来たりするものですからね、うん、どっちもね、
うんうん、
ガワラですけど、
ガワラさん突然入ってきたぞ、
はい、うん、ヒルランドンさんのネバーエンディングストーリー、
うん、
でストレンジャーシングスでネタにされてましたね。
おお、
そうなんですけど、これシーズン3です。
そうなんだ。そういう
新しいな。
はい、なんだ、シーズン進むためにこう年を経ていくので、3でこのネバーエンディングストーリーが流行ってる時代にな って
、ね、なるほど。
はい。ただまあ3まで行かないとこのネタ見れないんですけど、
うん、
見る価値ありますとしか言えないんですけど、
ああ
絶対絶対見た方がいいです。
はい、その
何？ストレンジャーシングス
のこの主題歌を使うエピソードは、
でもそこでね、あ、ネバーエンディングストーリーの話だっていう知るためにはネバーエンディングストーリーはやっぱ見とかないとね。今日のお題的には、ね、
楽しめる。
あれ？
いや、今日のお題的にはこっちを褒めてよ。ネバーエンディングストーリーね、
はい、
まあ、
はい、
社会現象になってましたね、確かにね、
うん、
うちの母親も大好きでしたね、これね、
うん、
うん、 なんか家で鼻歌歌うとき大体ネバーエンディングストーリーだった気がしますね。
なるほど、うんうん、まあ、それぐらいね象徴的な曲だったからね。
そうだよね、
なんかまさにファンタジーの、うん、主題歌って感じがするもんね。
そうだね、
うんうん、
でもなんか縁では全然気に入らなかったとかだっけね。
あ、多分そういうのあるかなっていう、うん、ネバーエンディングストーリー2はジョージ・ミラーなんですか。
え、
へ
え、
ちょっと待って、マジで本当これ、
あれそうっけ、ジョージ・ミラーですね。あ、でもマッドマックスとかベイブ作った監督とは別人らしいです。同姓同名。
びっくりした、びっくりしたな。
そうだよね、びっくりするね。あ、別人ですね。
別人でしたか、
うん、
なるほど、
そういうね、別のジョージ・ミラーでしたね、
はいはい、
ということで、まあね、あの本当に続編もいっぱい作られて本当に社会現象化してたなという感じがします、はい、って言いながらね、僕は生まれてないですけど。
あとだから沢野さんのね、
はい、
ブックオブヘンリー、あの最近、うん、なんだっけ、やっと日本でネットフリックスで見れるようになったというね、
うん、
あのあれですね、コリン・トレボロー監督のね。
あ、そうなのか。
そうそうそう、ほんでまあね、あ、だからまあブックオブヘンリーだから、まあ、本がそういう使われるんだなって感じでね、うん、アメリカ本国では評価の評判がすこぶる悪くっていうやつで、うん、要はこれブックオブヘンリーが評判悪すぎてスターウォーズのエピソード9の監督降ろされた的な雰囲気のみたいな。
そういうことだったのか。
そうだから、ジェラシックワールドを一作目撮って、
うん、
あ、すごいってなって、ほんじゃあスターウォーズやってくれってなったけど、
うん、
そういう話やってる間にブックオブヘンリー撮ったらなんじゃこりゃってなってっていうことじゃなかったでしたっけね、みたいな。
なる
ほど、世間の評判ばっか気にしてるから。
本当だよね。
まあまあまあまあ、
まあ、そもそものね、大抜擢みたいのがねあったから、そのままやってほしかったよね。
そうそうね、うん、脚本だけちょっと乗って共同監督としてだけ残ったのか、エピソード9は、うん、
なるほど、うん、
でもあれですよね、ジョシュ・トランクもなんだっけ、ファンタスティック4で失敗して候補から外れちゃったとかあって、
う
ん、は
い
は
い
は
い、そうね、いろいろね、うん、
そうだよね、
そうね、うん、
なんか最初ね、フックアップするときはね、これ処女作でこれヒットしただけとかさ、
うん、
あるいはヒットしてないのに目つけてもらったからとかでさ、結構出てくるのにさ、その後の次の作品撮らせたら、うーんって手のひら返すパターン多いよね。
そうね。まあでもちょっと、絶対稼がなきゃいけないっていう企画だから、やっぱ大こけとかした人を、やっぱり使えないってなるのかな、わかんないですけど ね、まあ、ね。
そしたら、おとなしくしてた方が良かったのかな。スターウォーズ作るまではもう何も作りませんみたいな。
なんかね、うん、そういうのあった。まあでもあれかな、そういう前から動いてたのかもしれないしね。
うん、
あのジェラシックワールドの次の年の公開だから、本来的には日本ではね、最近ネットフリックスに上がったってだけで、うん。
うん。でもそう言われるとね、逆に気になるからね。
うん。意外といいっていう人もね、
うん、
いますしね。
うん、まあサハルさんをおっしゃってるように ね、アメリカ本国では。ね、評論家すこぶる評判悪かったけれども、うん、何が気に入らないのっていう、
うん、でもよくちょっと分かりづらい何かがあったんじゃなかったかな、うん、確かなんじゃこりゃ感がある感じの作品だったっぽいんで、うん、ってことなんですかね、うん、
結構フィルマークスとかも評判いいですよ。
あ、そうなんだ、
3.8 ぐらいいってますもん。
あら、
もう
それかなりいい子だね。
うん、
うん、
そうね、
なんだろう、不思議すぎてチェックしなきゃいけない気がする、
まあ、チェックしなきゃ分かんないなっていう、うん、まあでも普通に工業的にも大失敗はしてるから。
なんかさっきあのネバーエンディングストーリーで、
うん、
こう実際に物語とどんどん交差していくっていう話があって、
うん、
でなんかそれで、ああれもって思ったのが、あのセンターオブジアース、
おお、
なんかすごいそれだったなと思っていて、
うん、
こうこうセンターオブジアースの、まあ、あの元々の原作の地底旅行を映画化するっていうよりも、地底旅行をすごい愛読してる主人公がその地底旅行的世界に入っちゃうっていう、
あ、そういうやつなんだ。
あ、そうなんだ。
すごくそういう感じ、ね、
ちょっとメタ的な
多少そうですね
だったんだ。
うん、
ロック様が出てるやつだっけ。
ロック様は2ですね。
2でね、
2で出てて、
ロック様は2なのか、じゃあ俺2見たのかな、
そう、
だから1があれだよね、
あの1 が、あのハムナプトラの男の人が出てるやつなんですけど、うん、
ブレンダーフレーザー、
ブレンダーフレーザーが出てるやつで、うん、そうそうそう、でなんかあのまあそうディズニーシーのセンターオブジェアスを映画化みたいな感じでずっと打ってたんですけど、
うん、
一応そのジュール・ベルヌの原作を主人公たちが持ってて、それを頼りにこの話だとこうだからみたいな感じで、だからこれは危ない気がするとかって言いながら話が続くんで、なんか結構新しい感じで面白かったですね。
あ、そうなんだ、
うんうん、
2のイメージ強すぎてな。
でこの当時、公開当時がちょうどなんかあの 3D とかが流行りだしたので、
流行りだしてね、
でちょうど本当に私が初めて 3D で映画見たのがこの作品で、でなんかあのまあちょっと作中でトロッコ乗ったりするようなシーンみたいなのがあるんですけど、
うん、
それもすごくこう 3D で見るとライブ感があるというか、
はいはいはい、
実際にジェットコースター乗ってるような気分のところもあって、うん、
あ、
すごいなんかそのいろんな仕組み的に面白い映画だなって思ったのを、それを覚えてますね。
うん、今考えたら 4DX とか超合うだろうね。
うん、
そもそもそういうライド感あるアトラクションを、うん、まあね、
まあまあアトラクション映画ですよ、うん、まあジャンル的にはね
元にしてるわけだし、
うんうん、
まあその物語自体もメタ的に、
う
ん、
そうだね、
扱ってる変な映画だね。そしたら
結構これ特殊な映画だし、その映画館で見なくても結構面白いなと私は思ってるんですけど、やっぱ映画館で見たその 3D で見た感覚が結構ずっと忘れれないなって思ってて、なんかその後もいろんな 3D 作品とかこう 4D でとかっていうのも見たりもしましたけど、うん、やっぱこれを超えてきてないなっていうとこは正直そういう 3D っていうとこでは思ってますね。
やっぱその当時だから 3D の演出で楽しむために作ったって感じは強いのかもしれない、
まあ、多分それはすごく強かったと思いますね。
うん、ってことはじゃあやっぱアバターの年とかかな。
あ、一応2008年公開なんで、
アバターより前
だっけ、アバターよりちょっと前ですね。
全然前
だね。本当に 3D が始まってすぐなんで、始まって映画館でそういうのが、
あ、
うん、
すごいね、アバター前か、
うん
うん、
じゃあ 3D なんてまだ全然普及してないし、
そうだ、あ、なんかね、あれですね、
これが 1,2 本目とか、
そう、あのね、今ウィキ見たんですけど、デジタル上映によりフル 3DCG 実写としては日本で初めて劇場公開になったやつだ。
そうだったんだ、
うん、
知らなかった。
じゃあまさにこっからなんですね、日本での 3D 上映自体が。
なるほど。じゃあ今後やっぱこう 3D 上映、うん、まあアバターから始まったよねみたいなんではなく、
うん、
ね、確か爆発的ヒットじゃん、そうだけど、いやいや、あのセンターオブジェアースだよねっていうことですね。これからはね。
日本ではね。
日本では。
日本ではってついてるってことは、うん、他にも海外ではあったかなっていう感じだけどね。
うん、
はい、うん。
もうでももはや体験できないっていうところが、超貴重だ ね、
うん、
まあ、リバイバルでやってもらえればですけどね、 3D で
やってもらったら行きたいなって思うぐらいは、結構その 3D として映画体験としてすごい楽しい映画だなとは思いますね、
うんうん、なんだったらあれだよね、そのエクスピアリとかでさ、なんかずっとそういうのを上映してる、
ディズニー映画だし、
そうそうそう、なんかね、もうティモローランドとかホーンテッドマンションとかばっかり流してるみたいな。
そうだよね。だってね、そうだよね。だってあそこら辺全体がそういうことなんだからね。
うん、
そういう映画をずっと流すってのもありはありだ
よね。やっといてほしいよね。特集とか立ててき
やるとか。ね、こうなんか一枠だけそういう枠作っといて、常にそれを回すみたいな、うん、やってもいいかもしれないですね。そしたら
行きたいね。ああ、なるほどって、
うん。去年、私のベストだったマイブックショップが、
はい、
まあ、ものすごく変本が出てくる映画なので、
もう
主人公が、そう、主人公が本屋さんだし、
うん、
その主人公とビル・ナイが演じてるおじいさんと、うん、まあ、心を通わせていくんですけど、それが本を届けるっていうところで話が紡がれていくので、
うんうん、
これもすごく本が主人公的な物語だなと思って、
うんうん、
いや良いのでぜひ。
なるほどね。
私イルマーレっていう、
あ、
キアヌ・リーブスとサンドラ・ブロックがなんか時空を超えるポストで文通するみたいな、
うん、リメイク版の方ですね。
リメイク版の方ですね、韓国映画の方で、
うん、リメイク版が好きなんですけど、
うん、
あれが未来にいるサンドラ・ブロックと過去にいるキアヌ・リーブスが文通してるんですけど、
うん、
サンドラ・ブロックが自分が昔駅に置き忘れた本があって、
お、
うん、
それをキアヌ・リーブスにがちょうどその年だから取ってきてくれないかって頼んで、過去のサンドラ・ブロックが駅に本を忘れて、
うん、
それをキアヌ・リーブスが持ってで渡そうとして失敗するっていうシーンがあるんですけど、
はいはいはい、
なんかその後その本をまたなんかこう床の下に隠して未来のサンドラ・ブロックが床板外してそれを見つけるみたいな、結構その本で行き来したりする話があって、
お、
結構好きだったんですよ、
うん、
本大事だったんだね、全然記憶からなかった
あれがあのジェーン・オースティンの説得っていう小説を行ったり来たりさせてるんですけど、結局その映画自体もそうなんだよ、最終的には説得するっていう話なので、まあ、一応かけてるみたいな感じです
、うん、なるほどね。
いやもう真ん中にあるじゃん本が、その物語が
ね、うん、そうだね、うん、確かにその頃はもう全然見てる時からね、美術面とかにね意味があるとは思っていない時期だったのでね、全く気にしてなかったね、
自分のモードとしてね、
そうそう自分のモードとして、
ね、
うん、適当な本だろうな関係ない本だろうなみたいな、うん、大体ね、
うん、
見方をしていたので、そんなことはないっていうのはね分かるんですけど今だったら、そうだったんだね、
なんかすごく興味湧いたなそれ、
うん、
面白かったですね、まあ、ポストに入れちゃえばいいじゃんって思うんですけど、それはしないっていう、
うん、そんな無粋なねことは
ちゃんと手渡ししたいみたいな、
あでも今はキアヌ・リーブスで思い出したんですけど、
うん、
キアヌ・リーブスで本が武器になる映画がありましたね
おお、何ですか、
まあ、去年やったジョン・ウィック3が
そうですね、
いや最終的に 本で殺してたなと思って、
あれも図書館ですよ ね、
うんうん、
図書館確かにね、イコライザーだったら周りにねホームセンターだから、
うん、
ね、そういう釘とかなんとかあるとか使って倒すけど、うん、まあ、図書館にいたら周り本しかないわけですから ね、これ本使うしかないですよね。
いやでも本当にね本は武器にもなるなってこう、
うん、
気づきがありましたね、
ありましたね、去年ね本を武器にした映画ね他にもあったんですよ、
う
ん、
マジか、
うん、あのねハローワールドっていうアニメあるんですけど、超 SF に憧れてる男の子が主人公で、
うん、
SF 小説ばっか読んでる子なんですよ、
うん、
でその子自分がちょっとマトリックスみたいな感じで、自分が現実世界じゃない仮想現実の中にいる人間だってことを知っちゃうわけですよ、
うんうん、
で本当の世界にいる10年後の自分とかが自分の世界に入ってきて、
うん、
この中の未来を変えようみたいなそういう話なんですけど、
うん、
その時にこうなんか敵がわー襲ってきて、何かを具現化して今出して鉄とか火とかなんか出して戦わなきゃみたいな時にね、
はい、
出すのが本なんですよ本出して本もう巨大化して本ぶん回しまくって敵をなぎ倒していく
だから自分の想像力の中でしか生み出せないからみたいなところで、そうそうそう、自分の好きなものとしたら本、
一番そう一番好きなものが本っていうところで、
うん、
まあね、助けたい女の子みたいなのもね、まあ、本好きみたいなのもあって、うん、
ああ
本が一番重要みたいな感じだったからね、本でね倒してましたよ、やっぱ本は武器がトレンドなのかもしれないね、
はい、
うん、
まあね、もう、まあ、なんかなんかね、あの武器的に言えばなんかこうその本をこうねかなんか持ちながら呪文唱えてとかで魔法とかもあるからね、
ファンタジー
と
か、確かに
ね、そういうのだね、
うんうん、もう本を読むって時代は終わったのかもしれないね、もうね本で戦うとかね、そういう方向が今2020年以降はね求められていくのかもしれないなと、これは、うん、悲しいです
いっぱいありますよ本が、
ね、いっぱいありますね、
映画もね、
うん、はい、ガンガン読んでいきましょうということで、はい、じゃあ、ね、いろんな本がありました、皆さんもねぜひね映画の中で本見つけたら、それは意味のあるものだから出してるんだよっていう視点で今一度ね、
うん、そういう意味ではよくあるのは、特に大きく影響しないけど、うん、部屋に置いてある本とかがキャラクターを表してたりとか、うん、今後の展開を実は示したりとかするみたいなこともありますしね、
あ、そうね、そうそうそう、
本棚にを見るとみたいなね、
そうそうそうそう、うん、ね、だからあのブリーチとか、おいおいなんでジャンプ置いてあんねんみたいな、そういうね
そうそうそうそう
なっちゃったりしますから
はい、はい、
うん、ぜひねそういうところ注目してみると面白いかもしれません、さあということで、次回こちらやっていくミニお題トークが、なんと夏公開のドラえもんがついにやってまいりますということで、ドラえもん映画、
うん、
もうこれしかないということでね、まあ本当総選挙してもいいレベルなんですけど、まあそのぐらいの気持ちでね、ドラえもん映画といえばこれみたいなのもいいしね、
うん、
まあ、ドラえもん映画のこういうところ好きですとか、 最近ドラえもん映画見れてないなみたいなね、うん、そういう報告でも何でもいいのでね、うん、ぜひともドラえもん映画に関するのメールください。お待ちしております。
お待ちしております。
次のコーナー行きましょう。